インマヌエルを見る人にと題しまして吉高牧師によりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。マタイ福音書のラストシーンは主イエス様のこの言葉で閉じられています。復活された主イエス様が約束の地ガリラヤの山で弟子たちと再会し、弟子たちを勇気づけ、弟子たちにこれからの生き方を改めて伝え、この世に送り出していく、そういう時にイエス様が彼らにかけられた言葉がこの言葉だったんですね。そしてこの言葉を今日、今日のこの私たちもまた復活の主から聞かされているんだと、そう信じています。復活のイエス様は私たちにはっきりと語り、また約束してくださっています。見よ、私はいつもこの世が神によって締めくくられるその時まで、日々そして日々どのような時にもあなた方と共にいるのである。いつも日々そして日々、そのように強調させて訳させていただいていますけれども、そうなんです。イエス・キリストはもうこのような時にはいない、このような場面にはいないというような方ではなくて、いつも私たちと共にいてくださる方であられるんです。私たちのこのような時にはイエス様いらっしゃるけれども、このような時にはいらっしゃらないんだ、このような場所にはいらっしゃるけれどもこのような場面にはおられないんだ、ということはもはやないんです。それは私たちが都合よくそのようにはできないんです。主イエスが、イエス様が復活なさったということは、イエス様が限りなく私たちと共にいる方となられたということであり、ひっくり返せばこの私がイエス様がいつも一緒にいてくれる私になったということです。復活っていうのはイエス様が蘇った、新しくなったということ以上に、実はこの私が変わった、私の姿、私の状態が新しくなったということなのではないでしょうか。復活、そうか、イエス様は超人だったんだというイエス様の問題なんではなくて、この私がイエス様が限りなく常に一緒にいてくださるような私とさせられたということです。まさにイエス様のよみがえりが新たに作り変えられていく私の出発点なんだということです。イエス様がいつも共にいる私、そんな私にされている、そのところから、私たちの感じ方は変えられていくし、思い巡らし方、祈り方は変えられていくし、そうすると私たちの手足の運びが少しは変えられていくし、歩み方も変えられていくのかもしれません。きっと変えられていくんだろうと思うんです。それは人生の方向性に大きな影響をもたらすと思うんです。またイエス様は弟子たちに見よとおっしゃいました。今日はあえて昔私たちが使っていた口語訳聖書を用いさせていただきました。聖書のギリシャ語原文にははっきりと会移動っていう言葉、そして見よという言葉が強調的に書かれています。新教訳聖書では省略してしまいましたけれども、この見よこそが私は大切だと感じたからです。しかも見よですよ、聞きなさい、悟りなさいじゃないんです。この場面では見よなんです。見よ、世の終わりまでいつもあなた方と一緒にいる私を見よ そう言ってんです。それひっくり返せば、私たちがどこにいてもこの見よという命令に招かれているんだということです。どこにいてもそこにイエス様を見ることのできるものに私たちは変えられているということです。イエス様の姿を見ようとするならば、見ることができるものとされているということです。実際に見ているものは悲劇に満ちたものであったとしても、たとえそうであっても、そこに生きて働く私を見よ、そこに共にいる私を見よ、復活の私を見よ、イエス様はそのように私たちに呼びかけてくれています。確かに私たちの人生の中で見せられていく現実は苦しみに満ちています。救い主が実際私の横に立って、あらゆる問題をこう払いのけてくださっている、そういう光景では残念ながらありません。私たちが見るもの聞くもの、その現実は必ずしも幸福に満ちたものではなく、むしろ人間の欲望や暴力が生み出す大変陰鬱な様相を見せています。あるいは弱い者が顧みられない薄情な現実ばかりです。目に見えているものは実際はむしろそのような事柄の方が多いです。だから私たちは救い主を見たいとうめくように願うことがあります。そもそも私たちが、人間が救い主を見たいとそのように心が動くときは、苦しんでいるときだと思うんです。疲れているときだと思うんです。見えているものに、実際見えているものに苛まれているからこそ救い主が見たいと、どうにもならない事態が目に映っている、あるいは限界だらけの自分が見えてしまっているから救い主が見たいと、理解者がいない孤独な状態、問題ばかりが見えて解決策が見えない、そういう現実を見ているからです。救い主が見たい、あるいは救い主が見たいと心が動くときは、憂いを抱えているときではないでしょうか。目を覆いたくなり、耳を塞ぎたくなるような事件を見、そのような時代を見てしまっているときではないでしょうか。本当に悲劇的な人間の姿を見たくないのに目の当たりにしてしまうときではないでしょうか。私たちは憂うべき事柄を見聞かされてしまっているからこそ救い主が見たいと求めるのであります。そのような時、しかしそのような中にもイエス様は見よとおっしゃってくださるんです。救いを見よ、真実を見よ、命を見よ、神の愛を見よ、罪の許しを見よ、命の勝利を見よ。何が朽ち果てていくもので、何が残るものかを見よ。何が神の前に取り扱われ、何が神の前で祝福されているか、何がいつまでも存続するものなのか、それを救い主イエスによって今見ようとせよ。そのように私たちは呼びかけられているんだろうと思います。イエス・キリストがいつも共にいる人間になること、苦しみの中で神の憐れみを見続ける人間になること、悲劇のるつぼの中で神の前に取り扱われようとしているものを見つめる人間になること、人間がたくさんの苦しみの中にあって、それを見ようとする新しい人間になっていこうとすること、こういうことがイエス様の復活から不思議に人間に起こされていくんだ、新しい人間はそのようにして作られていくんだ、聖書は私たちにそのように言っていると思います。そして今日の私たちの人間世界は、このような復活の光に作り変えられて生きようとする人間が一人でも多く 生み出されていくことを必要としているような世界なのではないでしょうか。苦しみの中で見えているものは見ている人間にとっては壁のように映ると思うんです。その壁を聖書の事件に照らし合わせるならば、墓石が塞がってしまった墓穴と言ってもいいのかもしれません。その石は重く大きいのです。その壁は分厚いのです。見えている墓石が重くそして分厚い時、つまり悲しすぎると、人間は別のものが見えなくなります。墓石という大きな壁は人間の心の中に絶望の壁を作り上げようとしてしまいます。心の壁が重いので、心の壁が厚いので、人は見たくないはずの悲しみの現実に、見たくないはずなのに目が釘付けになってしまい、その悲しみの淵から湧き出してしまう虚無感とか怒りとか憎しみといったものに埋もれてしまって、それを今度は新しい事実にしてしまうのではないかと思います。今私たちが大変心配をし、もう10週間になりましたけど、どうしたらよいのかと本当に悩んでいる、祈っているミャンマーの人たちの惨劇、600人以上の人たちが死に殺され、数千人の負傷者を出すという、暴虐の嵐が吹いています。インターネットを通して送られてきて目にしてしまう残酷な現実は、まさに人間世界の暴力支配が生み出している十字架と洞穴、十字架と墓穴の事実のようです。また国軍が、ミャンマー国軍が世界に見せつけようとしている陰謀や画策は、多くの人々の目をくらませて、墓石の重さは日を追って重くなるばかりのような気がします。しかし私たちはそのような時だからこそ、イエス・キリストの見よという言葉を聞かなければなりません。私のよみがえりを見よ、あなた方の苦しみを共にした私の死を見よ。しかしその墓の中から神がよみがえらせてくださった私を見よ、あなた方に伴い続ける神の愛の確かさを見よ、あなた方を神の子として祝福している神の本当の御心を見よ、私はもはやあなた方と共にいる、あなた方も出て行って共に見よ、世界の人々と共に見よ、貧しい人々と共に見よ、悲しんでいる人々と共に見よ、私がいつもそのようにしたように、盲人の暗闇の中で見よ、聞こえない人々の沈黙の中で見よ、息子を亡くした母親の横で見よ、生まれつき寝たきりの男の床の傍らで見よ、悪霊に取りつかれた人間に向かい合って見よ、死んでしまった少女の手を取って見よ、嫌われ者の家に入ってみよ、私の愛を見よ、私の伴いと私の救いを見よ、あなた方はゲッセマネで見よ、あなた方はヘロデの宮殿で見よ、あなた方はピラトの官邸で見よ、そしてゴルゴタの丘の暗闇の中で見よ、そこに人間の暴力を浴びながらなお人間を愛し、その残酷と不損の罪の許し癒しのために祈り続けた私を見よ、暴力は勝利できなかったことを見よ、死は命に飲み込まれてしまったことを見よ、どんなに悲惨で解決の糸口がないような現実であっても、その墓石がどんなに重いものであっても見よ、 墓石は転がされていたという真実を見よ。そして今もう一度あなた自身を新しく見直せ。ガリラヤに帰ってあなた自身を見よ。私がいつも共にいる人になった自分自身を見よ。ガリラヤ、あなたが歩む道は変わった。あなたの足場が変わった。その事実を見よ。そしてあなたは世界を見よ。そこには絶望の闇は必ず払われる、払ってくださる神様の御心が注がれているんだ。そのような世界を見よ。そして私の約束の道に生きよ。復活の主に出会うガリラヤの山の頂で弟子たちはそのような響きを魂の中に呼びかけられた、そう思います。イエス様の生涯が、一緒に歩んだイエス様の生涯とその語られた言葉が走馬灯のように弟子たちの心に突き刺さってきたのではないかと思います。弟子たちは見よ、この一言にいろんな事柄を見たんだろうと思います。あの時見続けることができなかった、その悔い改めを持ってこれからは見ようとしていこうと心を動かされたんではないでしょうか。弟子たちにとってそれが復活でした。私たちもまたそのように招かれているんだと思います。私たちもまた復活の主を見ようとしながら生きていくものになりたいです。見ようとするものに見えるんだろうと思います。死にゆく人々が私たちの身近にもいます。死にゆく人々の悲しみをしっかりと見つめながらもう一つの約束を見ようとしていきたいと思います。滅び去っていくものに目を奪われたり、悲しい壁を心に作らず、悲劇に目を奪われて怒りの壁を心に作ることなく、主の招きに向かって目を凝らしていくものになりたいと思います。私たちは信じていきたいと思います。いつどこにでも共にいてくださるというイエス様は、ただし墓の中だけにはおられないんです。マリアが見たように、聞かされたように、もうここにはおられないのです。ですから私たちもまた決して墓の中を生きることができないものにされたのです。虚しい場所をさまようことができないものにされたんです。欲望と暴力の行き着く先に私たちは行くことができなくなったんです。私たちは墓穴にだけはもはや行くことができない。私たちがイエス様を見ようとする、そしてイエス様を見るとき、そこはどんなに人間にとって暗い場所であったとしても墓ではない。そこは私たちが新しくそれでも生きることができる、出発することができるガリラヤなんです。私たちが発見されたガリラヤ、イエス様の言葉を聞かされ始めた、人生が始まったガリラヤなんです。ですから弟子たちと一緒に私たちもガリラヤの山に登ろうではありませんか。そしてイエス様に出会ってイエス様を礼拝しようではありませんか。こんな悩みの多い世界の中で、人間を不安にしてやまないこんな世界の中でイエス様を礼拝する私たちでありたいと思います。イエス様以外の方を恐れないものになる、イエス様の言葉以外の権威に動かされないものになっていく、 まあ、なかなか難しいことですが、しかしイエス様は私は一切の権威を授けられたというこのことに信頼したい。私たちの世界には例えば経済とか富、これが圧倒的な権威であると、そう信じ込ませている力が働いています。あるいはもうミャンマーなんかまさにそうですけど、暴力という権威、これが人間を最後には支配するんだと思わせてしまうような、そして死です。死が持っていると考えられている絶対的虚無的な権威、でもそういうものが本当の権威なのではないとイエス様が言い抜いてくださる。私が権威である。そしてイエス様という権威は上に立って威張り散らすような権威ではなく、神様の愛という権威なんです。十字架の死を神様はよみがえらせたという権威なんです。死は命に飲み込まれているという希望の権威なんです。そして私はもうあなたと必ず共にいるというインマヌエルの権威なんです。それを本当の権威として世に出ていこうじゃありませんか。そこからこの世を見ていくものにさせていただきたいと思います。あなたたちは私の弟子である、そして多くの人々を弟子としなさいと語られている言葉、イエスの弟子として生きるとは、何も正しく強く動かされない人になるということではありません。ただどのような中にもインマヌエルを見る人になるということです。イエス様の弟子になるというのはインマヌエルを見る人になるということなんです。そして人々をイエス様の弟子として招いていくということは、この暗闇の世界の中にあってインマヌエルアーメン、インマヌエルは本当です、そのことを響かせ合う、そんな人々の地平を、希望の地平を広げていく、そういうことだと私たちは信じています。教会がインマヌエルを見る人の広がりに用いられていくように一緒に祈りましょう。お祈りします。十字架と復活の主よ、私たちと共にいてくださるあなたと、そしてあなたと共に生きようとする私たちとなることができますように信仰を与えてください。見るべき真実のものを見る命の眼差しを持った新しい私たちにしてください。よみがえりの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。